新約聖書の終わりの方には行動書簡と呼ばれる、手紙のグループがあります。最初のヘブライ書は誰が書いたかあまりはっきりしないとされるんですけれども、その他の手紙はイエス様とガリラヤから始まる伝道の旅路の中で時を一緒に過ごした使徒たちの名前が冠せられているものであります。聖書の手紙はパウロが書いた手紙が、福音を説くときによく用いられます。キリスト教の教理を説く上でも典拠となったりしていますね。それはパウロが旧約にもよく通じていたから、福音書などとともにパウロの手紙がある意味こうキリスト教の教えの核を形作っているところがあります。行動書簡の中でもヨハネの手紙だとかペトロの手紙だとかそれなりに引用されることも多いんですけれども、ヨハネの手紙の2とか3とかユダの手紙とか今日開いているヤコブの手紙、あまりその教理の転居として使われることが少なかったりする。だからといってこれらの手紙が重要じゃないのかって言ったら決してそんなことはなく、イエス様の教えをですね、イエス様の肉声を身近で聞いていた者たち、その弟子たちだからこそそれがこう反復されている、そのような言葉がヤコブの手紙などにも多く残されています。今日のヤコブの手紙の2章1節から13節、できればちょっと聖書開いて確認していただければと思うのですけれども、1節から4節に身なりの良い人と貧しい人が来た時の対応が問われておりますね。ヨハネによる福音書の7章24節には上辺だけで裁くのをやめ正しい裁きをしなさいというイエス様の言葉があります。ちょっと引用箇所多いのでいちいちそちら開かず皆さんヤコブの手紙開いて言っていただけたらいいかと思います。気になる方は帰りに受付のところに説教用紙があるので、それ持って帰っていただければ朗読した聖書箇所は載っております。またイエス様の例え話の中でもマタイの18章21節以下に仲間を許さない家来の例えというものがあります。今のお金に換算したら億単位ですね、人が一生稼げるかどうかの大きな借金、それを主人に許してもらったのに、10万円程度の仲間に、10万円程度の借金を許すことができなかった家来が最後にその主人からひどく叱られるという話があります。その時、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかと、そのように言われる。身なりが良いか悪いかで私たちは人に対する態度を変えてしまったりすることがあります。ただヤコブの手紙2章の5節以下ではその貧しさの幸いのことを語るわけですね。イエス様は幸いなるものがどういうものたちであるか、マタイによる福音書の言葉では特に心の貧しい人と言われていましたけれども、ルカによる福音書では心のを飛ばして純粋に貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであるとイエス様が言われています。8節に聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法が出てきます。この部分自体は旧約のレビ記19章18節に出てきますけれども、イエス様はこれを引用して隣人を自分のように愛するというだけでなく、また 神を愛すること、この2つの掟が同様に最も重要な掟だと解き明かしています。マタイ、マルコ、ルカ、いずれの福音書でもこのことが語られています。それからその後10節以下で律法の厳しさが語られていますけれども、マタイによる福音書5章3条の説教の中ではっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない、だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天国で最も小さいものと呼ばれる。このようにあるわけです。ですから、今矢継ぎ早にお伝えいたしましたけれども、福音書を読んで多分私たちが聞き覚えがあるイエス様の教え、それが割と直接的にヤコブの手紙の中では反映されているわけですね。で、本当にこの手紙をヤコブが書いたかどうかっていうのは現代の聖書学者では議論の余地があるんですけれども、しかし少なくともヤコブやヨハネ、それぞれの弟子たちのこう影響が強かった教会、その教会で語り伝えられていた教えが手紙に反映されているということは認められています。ですから本当にそのイエス様の生前の教えがこの手紙の中でも聞き取ることができる。で、それは皆さんが素直に読んでいただければ、ね、福音書のあそこと連動してるんだっていうことがわかるかと思うので、そうしたことも含めてこの手紙を味わっていっていただければとも思うんです。今言ったその福音書との連動のことがちょっと言いたかったので、2章の1から13節ちょっと長い範囲と非常に多くの引用箇所をお伝えいたしましたけれどもね、これらは後で本当にプリント見ていただければ結構です。で、今説教の中で私たちがともどもに覚えたいのは、ここでもヤコブの手紙の中で言われていた最も重要な掟というものがあります。で、先ほども言ったようにこれはヤコブが考えたことじゃなくてイエス様ご自身が一番大事な律法は掟は何かと、旧約を読めば数多くの律法があり、ユダヤ人たちの間では書かれた律法だけではなくてラビたちが解き明かした口伝の律法もあるんですよね。で、イエス様の時代もう本当に数多くの律法があって、それをなんとか守らなきゃ、で、守れない人は失格者だっていう感じでファリサイ派の人々とかがいたりしたわけなので、イエス様が本当に数多い律法の中でどれが大事かということを端的に要約してくれたという経緯があります。それは先ほども言ったように神を愛しなさいということと隣人を自分自身のように愛しなさいということ、これに要約されるわけであります。これが、マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書において、最も重要な掟としてまとめられているところですね。マタイとマルコとルカではこの最も重要な掟があるんですけれども、もう一つある福音書、ヨハネによる福音書には、この言葉がない。ただヨハネによる福音書には新しい掟というものが残されております。イエス様が十字架にいよいよかかろうとするとき弟子たちにあなた方に新しい掟を与えると。で、後でそのヨハネの13章を開いていただければいいんですけど、そこにはあなた方は互いに愛し合いなさい、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということがある。でこれと全く同じではないんですけれども、1ヨハネ、ヨハネの手紙の1の1章10節にも、友を憎むのではなく愛しなさいということが語られている、新しい掟ということがヨハネ文書の中では語られているわけですね。でこれらイエス様が解き明かした重要な新しい掟というものがありますけれども、今聞いていただいたら分かるように一つのキーワードがここで出てくるわけですね。いずれの掟にも愛するという言葉が出てくる。でイエス様が教えを、数ある教えをまとめた中で、ある意味一つのキーワード、重要な言葉は愛するということである。これは私たちが素直に受け止めることができるかと思います。ただその愛するということは本当にどういうことであるのか。似て非なる言葉にラブ、つまり愛すると、英語で言った方が動詞でつながるので、 like、 好きっていう言葉があります。時々巷の議論でもこのラブとライクは何が違うのかといったことがこう定義されたりすることがあります。で多分普段私たちはライク、好きの程度がさらに深まったものがラブ、愛するだと思っているんでしょうけれども、しかしそれであるとこのライクとラブの違いがはっきりとはわからない。そうした中でいろいろなことがこう唱えられることがあるのですけれども、今日一つの神学的な答えですね、それをこう皆さんと分かち合っていきたいと思う。宗教哲学者のマルチン・ブーバーという人が書いた我と汝という、古典的名作、哲学、宗教哲学の書物があるんですけれども、我と汝、このタイトル自体分かったようで分からんかもしれませんけど、前提としてちょっとこの書名を解き明かしておくと、人間がこう何かと関わり合うとき、我とそれ、ものですね、我とそれが関わり合うときと、人と人とが向かい合って我と汝の関係を築くとき、その向かい合い方は全く異なる。そういうことをまずブーバーは解き明かすわけであります。で、普通その何かものに対してですね、ものとかことでもいいんですけど、それを人間は把握しようとしますけれども、人に対してそれですから物やことと同じように、それと同じように向かい合うことはできない、これが前提としてあるわけです。でそれを踏まえて、その愛することをブーバーが解き明かした箇所をちょっと引用していきますと、like、その好きということを含めていろいろな私たち人間には感情があります。そしてその感情はその人の内側から出てくるものです。そしてブーバーが言うんです、感情は所有されるもの、ある意味そのそれの一種であり、そして愛は生ずるものである。感情は人間の中に宿るが、人間は愛の中に住む。これは比喩ではなく現実である。 愛は我につきまとい、その結果汝をただの内容や対象としてしまうようなものではない。愛は我と汝の間にある。今日の説教題よく思い出しておいてください。好きという感情であれば、それは私たちの内部から出てくる、それを相手に投げかけるようなものでありますね。けれども愛はどこにあるのか。自分の内から出てくるのではない、我と汝の間にある。そこに生まれてくるのが愛だとブーバーは定義しているわけです。普通私たちが捉えているライクが強まったものがラブである。ライクと同じように自分の中からその愛を相手に伝えていこうとする。普段私たちはそのような実際の生き方をしているかもしれません。しかしそれで神様を愛し隣人を愛することをしていたら、いずれ限界がやってきます。私自身は、私たち一人一人自身は無限に愛を生み出すほど豊かなものではないからです。そればかりか人間の愛は、人間自身の内から出てくる愛は歪んでしまうことがある。愛すると言い張りながらもストーカーというふうに表現してしまうこともあるし、愛する相手に DV をしてしまうこともある。愛が人間自身の内から出てくるただ自己主張のような愛であれば、そのように相手と通い合わなくなり、はっきりと犯罪めいた不幸にもつながることがあるわけですね。ヤコブの手紙に書かれていたように、貧しいもの、身なりが良くないもの、それをただ無条件に愛するということは私たちにはしにくい。身なりが良い人と悪い人がいたら、どうしても良い方をちょっとはまあいい感じで色眼鏡を見てしまうことが私たちの現実でありましょう。またその身なりのことだけに限らず、今の私たちですね、日常的に流されてしまう自分と波長が合わないものをやっぱり好ましく思うことができず、不当な扱いをしてしまう、そのようなことは多々あり得ることでありましょう。しかし本当の愛は、ブーバーが語る宗教的な愛、それは単に人の内側から、誰かの内側から出てきて誰かにつながるというだけではない。人と人とが出会ったところ、我と汝の間でこそ愛は生まれ、それが育っていくのだ、このように言われているわけであります。この世の価値観や自分の先入観によらず、そこで出会った自分の目の前の人と絶えず新たに愛を生み出してゆく、ブーバーの語るような愛の生まれ方、これに気づいてこそ神様から命じられている最も大切な掟も私たちに全うする道がやっと開けてくる、その可能性が開けてくるものだと思うのです。無限に人を愛する、まだ生前の時のことを私もこう見聞きしておりましたから、どうしてもこのことを考えるとき、私はマザー・テレサのことを思い起こします。インドで本当に貧しい町で、 死にゆく者たちのそばにマザーはいたわけですね。相手から何の見返りも求めることはできないけれども、ただ死んでゆく人が道端に転がっている、その人のそばに寄り添う、その人と人との関係をただ保っていった。マザーの生き様こそここで語られている愛の一つの実例だと思うんです。先ほども言ったように、この世の価値観や私たち自身の先入観であれば、死んでいく人、苦しんでいる人、たとえそこにいても私たちはそれから目を背けてしまいたい、見て見ぬふりをしてそこから離れていってしまいたい。しかしそうしないことが、良いサマリア人がしたようにそこに寄り添うことこそが最も尊い掟の愛が実現していくところであるのです。マザーが日本に来た時の一つのエピソードとして、ちょっと遠い記憶なので曖昧なところあるんですけれども、新幹線に乗ってる間に、普通にその同行者からもてなしを受けたと、そろそろ新幹線での車内販売がなくなるそうですけれども、カチコチのアイスクリームですよね、あれをマザーが、いただいたときに、食べ終わってアイスクリームのカップとそれを食べた木のさじですよね、それをバッグにしまったと。なぜそんなことをするのかと聞いたら、これをね、インドに戻ったとき食器として使うんだと、そのように答えたと言われています。私事ですけれども、今日3階に住居が始まったうちの両親が礼拝に来ておりますけれども、中町の実家片付け、先週しておりましたので、もう父が物もったいながって取っときたいというのを、息子は捨てろ捨てろってやたら言うわけですね。もう散々親から怒鳴られましたけれども、そんなお前が何そんな話をしてるんだという感じにもなりかねない気がしているんですが、ただマザーの話で大事なのは、単に物を捨てない、大事にしましょうではないわけですよね。インドの貧しい地域で食器がなくて困っている人々がいる、この出来事をそれとして見てしまうだけだったら、私たちはいくらでも支援することができます。紙コップをそこに送ればいいんです。でもマザーがしようとしていたことは、本当にそこで苦しんでいる人たちを見て知っているし、無理な支援じゃなく、自分の人生の中で与えられた、自分の体験の中で与えられた、ちょっとしたね、エクストラの食器、それを捧げていきたいだけなわけですよ。ちょっとそのエクストラをうまく言えないんですけれども、余分のとか余ったって言ったらちょっと失礼になりますけどね、自分の人生にちょっとだけ与えられたそのエクストラの食器を、マザーは食器がなくて食べ物を受け取ることもできない、さじもなくて食べ物をすすることができない、そこに届けようとしている、そのちゃんと愛を届けるっていうか、愛で結びつく、その隣人をきちんと見ているから、マザーの行為は成り立つわけでありますね。漠然と困っている人を助けるではない、隣人は私たちに決まりきった仕方で、誰が私の隣人なのか、それが決められているわけではない。先ほどもちょっとだけ引用いたしましたけど、良いサマリア人の例えを読めばわかりますが、隣人はなるものです。隣人を見出して、私と隣人の関係を生み出していくものです。マザーの行為は誰にでもできるものだけれども、本当の愛を知らないと、マザーのように振る舞うことはできない。しかしそのもとには、 本当にこうブーバーが語るような無限を生み出す、出会った人ときちんと向かい合い、その人との関係の中で生まれてくる愛を、それこそが愛だということを踏まえる必要があるのでしょう。そしてこれは単に人間同士の関係だけでなく、人間は例えば手紙をやり取りするだけで、その人との交流が生まれることがあります。実際に人の姿形対象が目の前にいなくても、人は言葉を通して交流ができる。人間にはそのようなタラントが与えられている。それは神様が人間とも交流を持たれるためであります。人間同士の関係が時に歪むことがあるように、神様と人間との関係が歪んでしまうこともあります。人間が神様をただ利用するため、自分の願いを叶えるための道具としてしまうのであれば、それは偶像崇拝であり、神様をそれとして見ているわけです。自分が利用する、自分が所有するものとして見てしまう。ただ本当に神様は言葉を発するお方、私たちよりも大いなる人格をお持ちの方で、普通の人間とは違うけれども、我と汝の関係を神様と私たちは築くことができるのです。その関係は素直になれないのは、むしろ私たちの側がどこかで神様に素直に向かい合えなくなってしまっているからです。今日の旧約の詩編の言葉を引用するのであれば、私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。このように荒れた関係が神様との間にも生じてしまっているわけですね。しかし神様ご自身が私たちを神様との愛の関係の中に連れ戻してくださいます。続く詩編の23節ですけれども、あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。神様がこのように私たちを愛して、私たちを連れ戻してくださったからこそ、私たち人間の側からも神様と一緒にいることができるようになり、神様を愛することも可能になってくるの。この世にある限り、人と人との間に生まれる愛に生きることが、人間にとっては本当に大切な、幸いなことでありましょう。ただ人間の命が限りあるものである限り、この愛も永続するものではありません。この世にあって、愛のうちに生きることを覚え始めた私たちは、永遠なる神様と愛のうちに生きる道を、これまた見出していくことができるようになるのです。この愛こそが永遠に続くものである、私たちが永遠に幸いの中に入れられるものである、そのことを伝えるためにイエス様は最も重要な掟を教えられたのであります。それを私たちも愛することを踏まえて覚えていきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、愛することを願いながらも、実際に愛することがなかなかできない私たちです。今日聞いた御言葉とともに、愛を隣人とともに生み出すため、隣人を見出していくことができますように、また神様を愛するため、御言葉を聞き続けることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。